ダシラジオ。
はい。はい、どうも。
はい、どうも。
おはようございます。おいさおいさでダシラジオです。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。最近どうですか、
ズマさん。最近、いやもうね、大変ですよ。もう、
大変？
ツイッターが。
ツイッターがね、ツイッター。
X になっちゃって。
なんか結構前の話に感じるんですけど、確かにね、大変です。
なんかとりあえずその、2023年の夏頃、
うん
うんに撮ってるっていう感じを残しとこうかなと。
いいですね。確か我々1年に1回ぐらいしか撮ってない、ね、
そう、
うん
う
ん、
今ちょうど今年の夏はツイッターが X に変わった夏だなっていう。
いやー、暑い夏ですね。夏でしたね。
もうイーロンに踊らされてる、うん、ね。
どうでした、 X になってみて。
X
ユーザーとしては
アイコンがもうダサくてダサくて、
そうね、あの黒っぽいね、ま
あ、あの使い続けてたら慣れるかなと思ったんだけど全然慣れなくてね、あの、
うん、
途中でなんか汚しが入ったでしょ、さらに、
うん、
あれもまた ね、 ね、すごい
あのセンスね、
すごい、うん、あのセンスだ、ね、ありえな い、
いや
でもけどなんかもう面白いけどね、
もうちょっともう面白い領域に入ってきたよね、うん、
まあでもよく考えたら、
うん、
もともとツイッターってすごいもはやあの殺伐とした、
うん、
コミュニケーションの場だから、むしろあのアイコンに合ってるのかも、
ね、いいんじゃねえかみたいな、ね、
そう
あんな鳥みたいなの欺瞞だと、
そう
青くもね、
むしろ実態を表してるかなと思ったりしましたけど、
はい、確かにいやその時代だわ、
そう、
うん、
そんな今日この頃ですけど、
はい、今2023年の10月、
はい、
頭でございます、
はい
はい、ということでですね、今回は、特別ゲストに、
あ、はい、特別な、はい
来ていただいております、
はい、
よろしくお願いいたします、
はい、片手袋研究家の石井さんでございます、
石井でございます、
はい、
ありがとうございます、
もうあのダシラジオが僕が2人を呼びつけるラジオになってきている、
いや石井さんの話がないと成立しないラジオになってます、
ね、自分たち出がらしになってます
から
いや、ここ何回かね、数年にわたって、
はい、
僕はあのエルビス・プレスリーの話をちょっとお二人に聞いてほしいということでやってきまして、で昨年2022年、うん、まさかのハリウッド映画大作としてエルビスという映画公開されて、
そうですよね、
ある種こう語ってきたことがそこに結実したみたいな、
うん、
そうそう、
このエルビスの話し始めた時はそんな話なかったですか ね、
なかったですかね、
衝撃でした ね、
ね、
こんなことになるんだみたいな、
あんなパーカー大佐がね、
はい、
トム・ハンクスが演じることになるなんてっていうね、
あんな時ね、今回のテーマはパーカー大佐だみたいなこと言ってなんだそりゃみたいなこと言ってましたからね、何回か前は
本当ね、おいさおいさでダシラジオが世界を動かした
と思いました、ね、時代の先を言ってますよ、
本当言ってますね、
うん、でそういう意味で言いますと、ちょっと今回僕また1年ぶりぐらいに2人を呼び出して、
うん、
どうしても話したいことがあると、
はい、
まあ、これはしかも前からちょっと小出しに2人には相談してたんだけども、
う
ん、
そうですね、
ある意味これはもうエルビス以上に語り口が難しいかもしれないっていう、
うん、
ことなんですけどね、
うん、
補定ですよ、
いや
でもね、補定の話は、
うん、
僕もしたかったですよ、前から、うん、石井さんに話を聞きたかったです、
はい、補定問題ですよ
補定問題、
補定問題、
いや、 やっぱり日本のロック界音楽界における補定の位置っていうのはやっぱりすごくこう特殊っていうかユニークだし、
うんうん、はい、
でまあ、正直にとりあえず今言っておくと、あの僕と妻と殿下はあの必ずしも補填のファンというわけではなくて、まあ、どちらかというとちょっと距離を感じる、
どちらかというとかなり距離を、
かなり距離はね、
で距離はその、うん、嫌いとかというよりはその、
ね、
触れてるあれがない、物理的にもう距離があるってことですよね、感情的なっていう、
感情的に距離がありますね、
うんうんうん、
他人ですね、
あでも、
うん、他人です
ね、正直、
うんうん、でも触れ結構その割とヒットした曲とかもね、
はい、
あるじゃないですか、でそれをこう例えばテレビ番組とかで昔聞いた時も、いやこれはちょっと自分の好きな音楽ではないなと、うん、割とこう距離を置いてたんですけど、石井さんはもうかなりあの小さい頃からお手、まあ、ボーイから入ってお手に親しんできたっていうことで、
はい、そうですね、
もうね、いろいろお聞きしたいですよ、
でこの今日話していく上でちょっともし補填ファンの人が聞いたらっていうのがあるんで言いたいんです、うん、僕は正直に言うとある時期までは、うん、あらゆるカルチャーの 吸収する源に布袋がいたっていうぐらい、うんうんうん、もう本当に追っかけてました、
うんうんうん、
でそこからちょっと距離が出てくるっていう話も今日できたらと思うんですけど、
うんうんうん、
でその世代間っていうのも結構このボーイというか布袋って大きくなってきてしまうので、うんうん、最初に言いたいんですけど僕が80年生まれ1980年生まれの今42歳なんですね、
う
んうん、でお二人が
そうですね、1978年ですね、う
ん、はい生まれで今44ですね、
そうですね、う
ん、ですから僕がボーイを聴き始めた小学生の時、まあ、6歳上の兄貴の影響なんですけども、
うんうん、
ボーイはもう解散していて、
うんうん、
布袋のソロに関してもギタリズム4っていうのがあるんですけど、まあ、ギタリズム4ぐらいから同時期に聴き始めて、
うんうん、
それまではもう出てったのを後追いで聴くという追体験していくという過程で好きになっていったっていうことをちょっと冒頭、
うん、
そういう感じですと、
うん、
ちなみにボーイ解散したのが
8歳の時ですね
88年ですね、
はい、
なるほど。で石井さんが聴き始めたのは90年代
そうですね小学校5年生ぐらいだとすると11だから91年とかですね、
うん、
だから
うん
に聞き始めました。兄貴の CD 棚から借りて、でまあそもそもがボーイも僕めちゃくちゃ掘り下げてはいたんで、
うん、
ただちょっとボーイの話って、うん、僕実は一回ツイッターで炎上しかけたことがあって
ありましたね、
はい、あの要は今日の、まあ、まさにその布袋を語る上でのテーマと近い部分があるんですけど、
うんうん、
僕の東京で育ったんですけど、うん、の80年生まれの僕からすると、うん、その皆さんが年上の世代リアルタイム世代がよく言う、
うん、
ボーイはヤンキーの音楽であるというのがよく分からなくて、
うん、
そこですよね、
はい、
うん、
そこも我々からするともう当然の前提っていうか、
はい、
中学の時に当たり前のようにヤンキーの先輩がもうボーイのコピーバンドやったり、
うん、
あとあの給食の時間に好きな曲流す制度っていうの
が、はいはい、ありましたね、はい、
それでボーイ流れてたりとかして、
はいはい、
それでまあやっぱヤンキーの聴く音楽っていう強い刷り込みがあったんで、それが全然経験してないっていう石井さんから聞いてすごくびっくりした
んですよね、うん、これは衝撃でした ね、だから一般的にヤンキーの聴く音楽だって思ってたから、
うん、
私も、
うん
うん、
で僕がクラスにボーイを広めたので、
うん、
僕の世代はリアルタイム世代ではないので、
うんうんうん、
僕が紹介してみんなが聞き始めたので、
うんうん、
こうヤンキーの先輩から教えてもらって聞くとかいう体験がないので、う
ん、多分時期的には我々中学時代って91年から93年なんです、
はいはい、
石井さん聞いてたのも同じぐらいじゃないですか。
そうですね、う
ん、だからで、まあ、我々は地方なんですよ、
うんうん、
あの当時いたのはあの茨城県と、うん、
私、まあ、広島です、
広島、
うんうん、
で石井さん東京っていう、はい、だから、はい、その地理的な違いっていうのもあるのかなと、
もしかしたらあるかもしれない、
時期的には同じなんで、はい、
うん、
東京ではもうすでにちょっと世代が上の世代のものになってたのを、
そうですね、う
ん、石井さんが改めてクラスに広めたってことですよね、
うん、個人的にはやっぱりヤンキーがその文化の継承みたいなところをしてたんじゃないかなって思うんですよね、うん、
間違いない、
それがヤンキーがいなかった、多分ボーイがいなかったっすよ、あの中学の時に多分、うんうん、なのでなんかそういう、それからもしかしたら東京の方ではいないからこそピュアに聞けたみたいな、
は
い
は
い、
あ、まあまあ僕の、うん、江東区なので、
うん、
あのとはいえリアルタイム世代に比べたらヤンキー文化がまだ根強く残ってる時期だったんですけど、まあ、たまたまそれと早すぎたんでしょうね、小学校で僕広めたから、まだそういうヤンキーとか行く前に広めてたから、中学で知ってたらもしかしたらヤンキー文化からのこう継承があったかもしれないんだけど、
多分同時代の中学生はまだヤンキ
ー、うん、残ってたと思います、
ボーイも継承されてたかもしれないですね。
でそのツイッターで炎上しかけたっていうのは、そのなんてつぶやいたんだったかな、あ、今日つぶやきちょっと解決、今日はずっとボーイ聞いてた、80年生まれの後追い世代としてはどうしてもわからないのがボーイイコールヤンキー文化という図式、僕にとってはブレードランナー、ポップアート、グラムロック、ベルリンみたいなものの入り口だったので、リアルタイム世代のヤンキーがどの部分に共鳴してたのか不明なのだ、何気なくつぶやいたら、
うんうん、
その後これが吉田豪さんがリツイートかなんかしたことによって、
う
ん、
そう
一気に、いやふざけんなと、ボーイヤンキーの音楽に決まってんだろみたいなのがめちゃくちゃ来て、
当たり前だろ、何言ってんだみたいなね。
でそれは誤解があって、そのヤンキーの音楽が聴いてるってことはもちろん僕は知ってるんですよ、
うんうんうん、
それが ヤンキーの音楽なんかじゃないって言いたかったんじゃなくて、うん、その皮膚感覚として理解できないってことが書きたかったんだけど、うん、また歴史を捏造するやつが現れたみたいな感じでヤンキーに決まってんだろみたいなのがめちゃくちゃ来て、
うん、
でまとめも作ったんですよ。ボーイイコールヤンキー文化、あらゆる世代地域の方々によるボーイ体験談っていうまとめも、それもめちゃくちゃ読まれて、
うん、
でここで出てきたのが、そもそもそのヤンキーっていうものの捉え方の違いとか、
うん、
いやむしろヤンキーって最先端文化をそれこそ継承したり、
うん、
取り入れていくものがヤンキーだった時代があるんだよみたいなこととか、あとその地方間、うん、世代間によるその違いみたいなのも出てきて結構面白かったんですけど、
うん、
でそこでやっぱこの僕がここで書いてる通り、僕にとっての補填っていうのは、
うん、
ある時期まで確実にあらゆる文化、
うん、
それこそ現代美術、映画、音楽もちろん、で僕ギター弾いて、もうあの中学2年生の時からギターをずっと弾いてたんで、ギターですよね、
うん、
っていうののあらゆる文化を教えてくれる、まあ、カルチャーヒーローみたいな部分があって、
うん、
だからその不良とかっていうよりはどっちかというと文系のカルチャーの
入り口というか、
入り口として
紹介者っていう、
はい、
そこですよね。それはそのイメージが全然なくて、
うん、はいはい、
あのずっともう、まあ、ボーイなり補填イコールヤンキーみたいなイメージで僕も来てたんですけど、
うん、
それがガラッと変わったあの出来事があって、それがあの、まあ、99年にあのクッキーシーンっていう当時音楽雑誌があって、
はいはい、
これはもうなんていうかあの、まあ、インディーロックとか、まあ、ネオワコとか、うん、そういうあの、まあ、洋楽の少ししかもマニアックな洋楽をメインに取り上げる雑誌だったんですけど、そこであの補填対談っていう企画があって、そこで何を語られてたかっていうと、その、まあ、ライターの人も、うん、そのクッキー誌に書いてるような洋楽メインのライターの人が実はもともとボーイの大ファンで、うん、で補填のラジオを入り口にして、うん、マニアックなニューウェーブとかを聞くようになったんだっていうことを熱く語ってて、うん、あ、補填ってそういう趣味嗜好の人だったんだっていうのをその99年頃に知って、で補填への興味っていうのが湧いてきたんです、
うん、いやそうなんです
ね。
補填って本当に音楽面で辿っていけば、まあ、そういうことはデビッド・ボーイはもちろんそうなんですけど、うん、でそこから当たり前のようにグラムロック行ったり、
うん、
まあ、あとそういうオインゴ・ボインゴとか、
うん、
まあ、ジグジグ・スパトニックとか、まあ、それこそスパークスとか、
うん、
そのなんか普通に音楽聴いてんでは辿り着かないようなところに連れてってくれるというか、
うん、
あ、補填こういうの聴いて曲を作ってんだみたいな、うん、そういうのを掘り下げていくきっかけだったので、で後にそのヤンキーっていうのが同時代の皮膚感覚として理解できないっていうのがまずあって、
うん、
後に今度は補填が兄貴になっていく、兄貴っていう兄貴キャラになっていく時点で僕は、うん、またちょっとこう距離ができてしまって、
うん、
そこはリアルタイムで距離が出てきて、
うん、
ちょっと一回そこからあんだけ好きだった補填と離れていくっていう感じがあったんですよね、
うん、
だからその2つの、
うん、
ヤンキー文化っていうところがよくわからないっていうところと、
うん、
なぜ兄貴キャラになったのかっていうところ
、ね、
うん、
ね、
っていうこの2点を、まあ、いろんな角度から今日ちょっとこういろんなね、うん、いろんな本当にこれ補填の話ちょっと事前に今3人でしてたらやっぱりこう広がりがすごいですね、この
そう、うん、いろんなテーマで語ります
ね。そうなんです、切り口がありすぎちゃって、
うん、
エルヴィスだとなんつうのかな、分かりやすい認められてなさっていうか、僕としてもまだ、
うん、
まだひっくり返せるっていう感じがあったんですよ、なんかエルヴィスは。いや、
うん、
どう考えてもこれすごいから、
うん、
だしその分かりやすいストーリーとかもあるから、
うん、
これは全然まだいけるっていうのは、うん、なんとなくあったんですけど、補填に関しては、うん、何をどうやってもなかなか語るの難しいなっていうところもあるんですけど、
うん、
いやでもなんかその立ち位置が面白いですよね、
うん、面白いですね、
うん
うん、すごい独特ですよね、う
ん、まあ、いろんな側面があるんですよね、
う
ん、
そうね。だから今日はちょっと思いつくままにその辺をね、
うん、
つらつらと話していきたいんですけど、
うん、
補填基本情報、
はい、
一応 ね、
そうですね、
一応、はい、一応ですよ、
ね、
今回はエルヴィスみたいにこう、
はい、
めちゃくちゃ時系列にみたいな話はしないですけど、補填友康、うん、
さらっと、
ね、さらっと
補填基本情報、
1962年群馬生まれ、
うん、
で81年にボーイでデビューして88年で解散、
うん、
で同じ88年に、まあ、後に布袋のソロっていうのはそのギタリズムっていう、
うん、
テーマ がこうライフワークになっていくんですけど、
うん、
ギタリズムっていうアルバムで88年ボーイ解散の同じ年にデビューするんです。
ギタリズムね、
ギタリズム、
初めて見た時もう全然読めなくて綴りが難しくて、
ギターとリズムと
ズム、ね、
あとイズムも入ってるみたいですね。
あ、
はい、でこのギタリズムを始めた時 の, その開幕宣言みたいなそのコンセプト文があって、
うん、
それの最後の一文がめちゃくちゃ分かりやすいですけど、これ88年なんですけど、
はい、
テーマはスピード、リフレイン、
うん、
メロディー、
うん、
コンピューター、
うん、
パンクの5つに集約されている。分かりやすく言うと、うん、セックスピストルズのギタリストとジグジグスパトニックのリズム隊をバックにエディ・コクランがビートルズの歌を赤いスーツを着て歌うということだっていうコンセプトがあって、これでも後の、まあ、デジロックと か, なんかもうめちゃくちゃ早かったテーマというか、
なるほど、
まあ、とにかくギタリズム聴くと、
うん、
とにかくそのジグジグスパトニックの影響がめちゃくちゃでかくて、
うん、
サウンドはもうまるっきりジグジグなんですけど、
そこがまず渋い
ですね。渋いんですよ
今。その時ジグジグスパトニックってあんまり知らなくて
はい、はい、
むしろ布袋とやってた人っていう、はい、
はい、ですよね、
ぐらいの知識しかないから。い
やそうだと思いますよ、日本で普通にジグジグスパトニック、
ニューウェーブ好きってなった時に、
うん、
まず最初に出てくる名前じゃない
じゃないですね。そう
そうそう、かなりこう変化球というか、
うん、
そこが面白いですよね。
でもそれをソロデビューの最初のコンセプト文としてそのジグジグスパトニック、
あ、ごめんなさい、あのソロデビューの年はいつ何
年？ 88 年、解散と同じ年です、
うん、
氷室もあのボーイ解散と同じ年、うん、ソロデビューなんですけど、
ジグジグスパトニック自体は、
はい、
こうすごい活躍してた時期っていうのは
ちょい前ぐらいですか、まあ、ほぼ同時期ですけどね、うん、
じゃ一応まあ割とまだ、まあ、最新のと言っていいのか分かんないですけど、
はい、
割と新しい洋楽のバンドと一緒に組んでやりましたみたいな。
でもまあそこを自分の、まあ、一応ボーイっていうね東京ドームで解散ライブしたようなバンドのギタリストがソロの最初のテーマとして挙げるバンドとしてはかなり
おかしいですね。
おかしいな。
うん、
でこの宣言文通りの、
うん、
あのこのギタリズムワン作った時は全曲ビデオを作って、でそれがまた面白いんですよね。なんかアニメーションは全部ガイナックスが担当してたり、まあ、ボーイの最後の、方のマリオネットの PV もあのガイナックスがやってるんですけど、あ、はい、まあ、そっからの前田真宏ですよね、だから、
うん、
がやってて、でこのギタリズム1のビデオクリップ集も1曲目がそのギタリズムっていうのはオーケストラレーションで始まるんですよ、
うん、
はい、
すごい壮大な
ギタリズムなのに、
ギタリズムなのに
ギター入ってない
ですよ、ね、入ってないオーケストラで始まって、うん、で2曲目ガーンって始まるのがそのエディ・コクラの「カモン・エブリバディ」のカバー、
うん、
でこれ僕はだから、もうとっくにこれが出てたギタリズム1が88に出てた5年後ぐらいに多分、
うん、
あ4年後ぐらいに後追いで聞くわけですけど、
うん、
なんか異様なものに思えたんですよ、すごい、
うん、
変、
うん、
変な音楽だなっていうか、
うん
うん、確かに今回あの収録の前に石井さんからそのおすすめというかこれをまず聴いてくださいって布袋の5曲っていうのを送ってもらった中に今の「カモンエブリバディ」も入ってたんですけど、うん、
はい、
確かにあのなんか異様っていうかその当時88年当時の日本の音楽として他にはないなっていうのは分かりますね、う
ん、すっごくなんかでこのコンセプト文通りなんですよ、
うん、
スピードとリフレインと、うん、あのデレデデンデデデンデデデンデデっていうもうリフが全然繰り返しで、うん、でメロディーとでコンピューターサウンドとパンクっていう、う
ん、あれってリズムは打ち込み
ですか？あの頃打ち込みがようやく出て使えるみたいになってきた、うん、あ、まあまあもちろんあの YMO とかありますけどもともに、うん、あの取り入れて、でねこのアルバムやっぱギターの音も変なんですよ。
あ、
うん、あそうそう、だから僕ねギタリストっていう面でもちょっと見ちゃうんで、
うんうんうん、
あの当時ローランドの GP8 っていうあれかなで撮ってて、
うん、
ちょっとすごいなんか無機質な音のギターで、
うんうん、
でその リズム帯は完全にジグジグスパトニックで、
うん、
でもねやっぱりジグジグと比べるとめっちゃポップなんですよ。
あ
で それがめっちゃポップになってしまうっていうのがやっぱ布袋の面白いところで、うん、
あ
だからこのコンセプトでメロディーが入ってるのが面白いですよね。
そうなんですよ、メロディーが入ってるから、
うん、
でそのビデオもまさにあのあれはビビアン・ウェストウッドの当時出たてのアーマースーツっていう赤いスーツを着て歌うっていう本当にこの通りの、
うん、
ビデオがでまあ後追いでしたけど、うん、ビデオもうちにあってこれすごいなっていうかやっぱりなんかこう漠然としたアートみたいなものを感じたんですよね、うん、なんか
小5でそれ感じられるとい
やでも確か小5でそれを見たら、うん、すごいこう尖った文化を、
う
ん、の入り口としてすごいグッとくるのはなんか分かる気がします、
うん、でこの人はなんか面白いことをやる人なんだなと思って
そっかボーイよりもじゃあギタリズムの方が先だった。
いやいや言ってもやっぱりボーイを全部聞いた後でしたね。ボーイはボーイでものすごい密度で聞いたんですけど、
なるほど。
でボーイの偏差っていうのもあるけど、まあ、今日そこに行くとちょっとね、うん、ボーイはもうあまりに語りしろがあるんでちょっと避けますけど、
うん、
でこうファーストコンタクトでまず布袋と出会ったと、
うん、
で何しろ僕が言いたいのは最近結構たまにこうハッピーエンド史観みたいなのが問題になることあるじゃないですか、
うん、
はい、
日本のロックを振り返るときに、
ね、始まったみたいなね、
あまりにハッピーエンド史観にとらわれすぎなんじゃないかと、
うん、
もうちょっと芸能とかそういう、ね、そういう文脈とかも入ってくるはずの、うん、だ多分ミュージックマガジンとかの入ってるかもしれません、わかんないけど、たまに何年かに1回やる邦楽ロックベスト100、うん、名盤100選みたいなのに、
うん、
ボーイとかって入ってくるんですかね。
ああ、まあイメージ的にはまず入らなそうですよね、
うんうんうん、
ましてや布袋とかって多分入ってこないような気がするんだけど、うん、
いやあったような気がする。
ありますか。
あったっすわ。
本当
は確か入ってたと思うね。
布袋が、
布袋は入ってたと思う。ボーイが入ってたかどうかはちょっとあんまり記憶にないけど、うん、
で僕が言いたいのは、まあ、そのギタリズム1っていう、うん、まあ、1というかギタリズムってタイトルですけど、まあ、それはそれでめちゃくちゃ衝撃的なアルバムなんですけど、
うん、
とにかく言いたいのは俺はね日本の名盤100選みたいで今後絶対にギタリズム2は入れるべきって思ってます、う
ん、2なんですか。ここまで引っ張ってきたのになぜか2みたいな。1
の話ずっとしてきた。1
じゃなくて2はどう考えてもすごいアルバムなんでこれは絶対入れないとおかしい、
うん、
まあ、ちなみにその1の後にキッカー5時とコンプレックス組んで、うん、それ解散した後に出るのが2なんですけど、
うん、
もういきなり2枚組で、
何年ぐらいですか2は。
90何年ちょっと適当なこと言えないけどもう90年代入ってますね、
うん、
でこれちょっとあの、まあ、CD 今全部兄貴の家の方にあるんであれなんですけど、
うん、
その2枚組でベルベットの箱に入ってて、うん、それ
も
でこれギタリズム2なんあのギターのスコアなんですけどこれ、
はい、
あのね、1曲ごとにこういうコンセプトアートがちゃん
あ
の、
はあ、
へ
あの付属のライナー あのノーツに
AI アートで書い
てある感じ。いや本当に今の AI アートみたいな、あのコンピュータグラフィックの本当でね取り入れ始めの。
あでもそう90年代頭はこうそういう感じですよね。
これ今あの羅列されてますけど本当は一曲一曲にこういうテーマで、これデビッド・ボーイのスターマンのカバー あのアートなんですけど、一個一個コンセプトアート一曲ごとに20何個作ってあって、めちゃくちゃ凝ってるんですよ。でこれあ91年ですね、だからギタリズム2でこれちょっと今日持ってきてるんですけど、ギタリズム2出た時のロッキーオンジャパン、
はいはい、
表紙当然のように布袋なんですよ、
はいはい、
インタビューは渋谷陽一、
うんうん、
でもこれ僕後に古本屋で買ってるんで、
はいはい、
後のロッキーオンジャパンに布袋出るイメージないじゃないですか。
いやもう僕もロッキーオンジャパンは、
うん、
90年代中頃の94、5、6ぐらいめっちゃ読んでたんですけど、
はいはい、
布袋が乗るイメージまずなかったです、うん、
ですよね、
その頃は
我々が高校生時代ですね。
そうそうそうそう、うん、今見てジャパンの表紙に91年ですけど、
うん、
布袋乗ってるのを見てちょっと驚きました、
うん、
ちなみにだから一緒に乗ってるのが YOSHIKI
とかなんですよね、
乗ってるから、
うん、
で後のジャパンのイメージとはちょっと違うというか、う
ん、当時これって編集長って誰、増井治とかですかね、
なんだろう、でも布袋のインタビューは渋谷陽一ですね。
あ、うん、多分ね、山崎陽一郎が編集長になってから割とね、あの、うん、路線をちょっと絞り込んで、そうですよね、うん、割とまあいわゆる渋谷系とか、うん、そういうものを前面に出すようになったんですね。
あの電気グルーヴのメロン牧場の、
うん、
なんかミュージシャンの長者番付みたいのを見ながら話す会で、
うん、
基本のジャパンに乗ってるようなやつはやっぱあんまいないなみたいな感じで、あの布袋いるねみたいなこと言って、で山崎陽一郎がまあ昔だけどね布袋が乗ってたみたいなこと言うのがあったから、やっぱりもう距離があったんですよ ねその頃。
ああ、なるほど。
でもやっぱり多分この時代の、日本のロックの牽引者的なポジションにはまだこの頃、
うん、
やっぱりいたんだと思うんですよ、うん、91年、
うん、
だってこのギタリズムって本当にいいアルバムだから、
うん、
でもそんなの2枚組なんか今はね、こんなこの間 U2 がスフィアでやりましたとかさ、ニュージーンズがどうですとか言ってる時代に、
うん、
俺は2枚組のギタリズムツアーを皆さん全部聞いてくださいって言いません当然言いませんが、もっと細かく言うなら、はい、この中に入ってるスローモーションって曲があるんですけど、うん、これだけではちょっと聞いてほしいです、
はいはい
はい、皆さんに、うん、
スローモーションはね、
はい、
今回事前に選曲してもらった中に入ってたんですけど、
う
ん、スローモーションかっこいいですよね。
いやこれマジでいい曲で、うん、俺はあの宇多田ヒカルがオートマチックで出てきた時に、うんうん、これスローモーションじゃんと
オートマチックじゃなくて、ね、
オートマチックじゃなくてこれスローモーションだろうと早すぎたって思いましたっていうかスローモーション今からでも宇多田ヒカルにカバーしてほしいめっちゃ良くなるイメージが俺の中にはもうできてます
結構でも布袋の曲ってあんま知らないけど、うん、ちょっとメロとリンクしてる感じちょっとありますよね、はいはいはい、そこ特徴なのかなって。
だからギターソロが歌えるんですよ、布袋、うん、のギターソロって、うん、だからなんかそのメロディアスなんですよ全てにおいて、
うん、
逆に言うとメロディアスになっちゃうっていう部分もあるんですけどね、うん、さっきのジグジグやろうとしてるのに、
うん、
すんげえポップになるみたいな、うん、があって、
それはでも本人意図してメロディアスな感じに持ってってるのか、
うん、
それともこう意図せずに出ちゃってるのか、どっちなんですかね。
だそこが布袋が、うん、その洋楽ファンからも邦楽ファンからも溝のようなところに入ってしまう要因の人だと思うんだけど、うん、本人はすごくロックであり、
うん、
アバンギャルドで、
うんうんうん、
一方作曲者として考えるとめちゃくちゃその普通の歌謡曲とかポップソングを作れちゃう人じゃないですか、
うん、
例えば今井美樹のプライドとか、
うん
ああいうのも作れてしまう人で、だからそのどっちにも行かないというか、全ての良さがあるとも言えるし、どっちにもなんか行かないっていう難しさがあって、
う
ん、
そうですよね。
そこが語りづらさ、
そこがやっぱり語りづらさだし、うん、やっぱり布袋寅泰っていうミュージシャンのやっぱりすごいポイントっていうか、
そうですね、
な気がしますよね、
うん、
だからやっぱりあの最初に僕がその布袋ソロのボーイはあのもっと中学時代とかにまあなんか聞いたことあったんですけど、布袋ソロを初めて認識して聞いたのがさらば青春の光なんですよ、
はいはいはい、
ドラマの主題歌とかになっててすごい音楽番組とかですって、でなんかすごいなんていうかまあ J-POP 的なというかまあ歌謡曲的な感じをすごい感じて、うん、あんまりこう自分とはすごい距離を感じたというか、はいはい、あんまりこう自分の思うかっこいいロックとはすごいかけ離れた、
うん
ものだなっていう感じを持って、いまだにやっぱり一定の距離を持ったままっていう感じなんですけど、そういうその歌謡曲とか J ロック的な要素っていうのは本人はそのどういうつもりでやってたのかなっていうのはすごい、
だから
あえてそのやっぱりコマーシャルな部分もこう観客を巻き込むためにあえてやってるのか、意外に本人そういうのも普通に好きで、あのまあとんがったものも好きだけど割とこうベタなものも普通に好きで素で意外とやってるのか、その辺ってどうなんですかね。
素だと思いますね。もちろん要所要所でここはもうそろそろヒットソングかヒット曲出さないとまずいぞとかあった、戦略的な部分あったと思うけど、
うん、
やっぱりそのポップというか、ポップならまだいいんですよね、
うん、
その歌謡曲っぽさっていうんですかね、
うん
ポップっていうとなんかそのモータウンとかそういう感じも含むと思うけど、もうちょっとこうなんか日本独自のべったりした歌謡曲っぽさっていうかの部分も生まれながらにして多分あって、だからさらば青春の光なんかもやっぱすごく思うんだけど、僕はさらば青春の光が聞いた時に、 あれ課長さんの役年の確か主題歌で、ね、はい、課長さんの役年なんていうなんかこう大衆的なドラマの主題歌に補填かみたいな。ただ、うん、さらば青春の光っていうタイトルで、もうそこで僕まずあこれ映画のタイトルなんだって知って、うん、まあ、現代クアドロフェニアかな、
うん、
すぐビデオ屋行ってさらば青春の光見て、あこれモッツとのそういう構想があったんだみたいな、
うん、
でもその同じさらば青春の光を聞いても僕はやっぱりその映画みたいなものの入り口になってたり、だから決してなんかその大衆的 なんか変な歌謡曲みたいなの出してきたとあんま思わなかったんですよね。
あ
実際曲も結構いいすごくいい曲だったから、
いやそうだ、あのタイトルが、うん、あの映画のあのモッズの、
はいはい、
描いた映画のから撮ってるっていうのが本当にかなり後の方まで全然結びつかなくて、
はいはい、
曲同じ名前なの
に、そうそう完全に同じ
両方知ってるのにね、
そうそうそう、だって曲の中に全然モッズ的な要素も全然ないじゃないですか。それはあのベスパーが崖から落ちてとか言ってたら、はいはい、あこれあれじゃんってすぐ思うけど、なんていうか分かりにくいとこだけど、 ね、そこでそういうサブカルチャー的なのを入れちゃう感じもすごい補填っぽいですよね。
そうなんですよ。
ちなみに補填はその音楽的なルーツ、
はい、
結構原体験的なところの話ってどんな感じでしてるんですか。
やっぱり衝撃受けたのはあのスキタさんの撮ったマーク・ボランの写真を見た時に、うん、それすごいギターを買おうと思ったみたいな話をよくしてるけど、うん、でもやっぱり最初はチャーとかカバーしてたみたいですね、
う
ん、
へ
え。そうなん
だ。でこの間なんかしゃべくりセブンに布袋が出て、
うん、
高校の同級生が出てて、
うん、
その当時の写真とか見てたんだけど、文化祭でやった曲目リストみたいなのが端っこに映ってたんで、うん、俺も一時停止して全部チェックしてみたんですけど、でも面白いんですよ。やっぱチャーとか、
うん、
あのバウワバウワでしたっけ、あの山本教授
み
た
いな
のとか
ハードロックの
と同時にやっぱりデビッあのオールザヤングデュードじゃなかったな、あれサブラジェットシティとか、うん、デビッドボーイのやっぱやってるんですよ、
うん、
でそこになんかもう現れてるっていうか、
ま
だ
まだ
そうそうそうそうそ
う、
いや面白いなとちょっと脇道取れるんですけど、
はい、
コーネリアスも実はチャーめっちゃ好きだっていう話が最近ツイッターで見て、
うん、
なんかあのセカンドアルバムがその前後ぐらいの時に実はチャーと一緒にやった曲があるらしいっていう、それはめちゃめちゃ聞きたいなと思ったんですけど、まあ全然話
すいやでも布袋も今まで3回ぐらいコーネリアスと組んで、
そうですよね、
最初はリミックスお願いしたりよくしてたんですけど、うん、曲もがっつり一緒にギタリズム6の中でやってるし、
うん、
でなんかこうだからコーネリアスはそれが、うん、その日本の大衆的なポップスみたいなものと洋楽からの影響みたいなものが、
うん、
うまくアウトプットされて、
うんうん、
本当に海外でも評価がされるみたいな感じになるのに、布袋、ね、
うんうん、
は昔からギタリズム出したデビュー当時からも海外でやろうって決めてたと思うんだけど、
うんうん、
まあ、なかなかうまくいかない、
うんうんうん、
まあ、後にその大きな成果出しますけど、
うんうん、
そこの差が何なんだろうなっていうのもちょっと思うんですよね、
うんうん、
何が違うのかなって、そのめちゃくちゃマニアックな
うんうん、
曲の趣味があって、ね、音楽の趣味があって、
ま
あ、
世代は少し違うけど、うん、多分聴いてた音楽はかなりね、
はい、
重なってる、
重なると思う、
ね、それぞれミックスをしてるはずなのにね、
うん
うん、アウトプットがね、そうそうそう、
だから本当にコーネリアスも最近の出てるラジオとか聞くと本当に割とベタな、
うんうんうん、
あの当時の日本の歌謡曲とか、
はいはい、
本当にまあジュリーとかゴダイゴとかそういうのもいっぱい聞いてきてる人なんですけど、
うんうんうん、
ただやっぱりあの歌謡曲的っていうか、
うん、
日本的な要素っていうのをもう多分明らかに意図して、うん、もう極力そういうのはもう排除しようっていう、
ね、わざと削いでるよね、あれはね、うん、きっとね、
そこでいう日本的な要素って何なんでしょうね、
うん、
その布袋からどうしても残っているその日本的な感じ、
あ
ギターソロが歌えるっていう時点で結構
そこなのかな、
あとギタリズムもやっぱメロディーがやっぱ入るの、はい、結構違和感あるんですよ、はい、だからニューウェーブだけやってたら絶対メロディーって絶対とは言わないけど入んないじゃないですか、うんうん、でも入れわざと入れてるじゃないですか、
はい、
多分そこが多分自分とその前の世代っていうか今まで聞いてみたとちょっと違うことにさせる何かだと思ってたんだと思うんですよね、
うんうん、
っていうのは よそから見て思いましたけど、
本人のバックボーン的にやっぱ盛り込んでとか、そういう華麗な音映画音楽とかもすごく好きだったみたいだから、うん、やっぱりそういうスイートなメロディーみたいなものに対する執着も絶対あると思うんですよね、うんうん、
でも小山田もフリッパーズ時代とかめちゃめちゃメロディアスなんで、
うん、
多分メロディーだけじゃないなんかがあるんですよね、
うんうん、
ギタリズムってちなみに歌詞は英語ですか日本語、
ワンは英語でその後日本語になるんですけど、あで、その、まあ、まずその本来アバンギャルドであるはずのものがなぜか大衆ロックみたいなものとして受け取られてる不思議さっていうのがまずあるという話を今までしてると思うんですけど、まあ、それね、あの僕高校の頃切ってもらってた美容師さんが音楽好きでよく話してたんだけど、まあ、ちなみに僕同時進行で洋楽もめちゃくちゃもう聞いてたので、でもなんとなくそこでまだこう補填浮いてるぞみたいなのは認めたくないのか、気づいてるのに認めたくないのか、本当に気づいてなかったのか今となってはちょっと分かんないんですけど、フジロックの1年目に補定がラインナップに入ってて、
うん、
でもまあそれはあの2日目だったんで台風で流れてなくなって、
うん、
で2年目もこうリベンジということで補定が、
うん、はい、
で僕もう満を持して98年ですよね、うん、有明に行って、
ちなみに石井さんは1回目もね、
1回目も
行って生還、はい、地獄を見てる、
地獄を見てるんで、
ですからね、
で補定がいよいよ去年ダメだった補定が出てきたら、
うん、
ずーっと洋楽ファンがいなくなったんですよ、
うん、
それ象徴的ですよね、
象徴的に
音楽ファンの
まさにその場いましたけど
ね、うん、実は殿下さんもいたんですよ、
ね、いましたいました、うん、だから初めてそういうフェスみたいなのに参加して、でも私はもうずっと洋楽みたいなところだったんで、お目当てはベックみたいなね、ベック・ビョークみたいな感じで言ってましたけどね、でもでだから補填がそこにいるっていうことに対する違和感はすごかったんですよ、
うんうん、その時点ですでにもう違和感あったってことですよね、
そう違和感すごかったけど、でも権威主義的なところがあるから、
うんうん、
でもそのフジロックのオーガナイザーが補填選んだんでしょみたいななんか意味あるんでしょみたいな感じで捉えてたんです俺は、なんかそういう感じ、
フジロック運営に対する信頼はあ
った、信頼っていうか、まあそのね、結構いろいろフジロックをやっていく物語みたいなのもね見てたし、
なんかあるんだろう、
意味ないものは入れないだろうと、
で他のラインナップももちろんだからですね、やっぱ聞いてたものだし好きなものだったから、うん、その中に補填がラインナップされてるということは何らかのね何かがあるんだろうなみたいな、でその時での補填のイメージはやっぱりそのボーイと、
うん、
あとあれバンビーナ
バンビーナまだですね、うん
うん、だからソロにな
った時の
ポイズンとかですね、なんかそのあたりなんで、やっぱその結構やっぱり和ロックというか J ロックの感じがすごいしてて、うん、何なんだろうなみたいな感じの感覚でいましたね、
うん、
でザーッと去っていくのを俺も見たんだけど、うん、
でその98年って補填が出したアルバムっていうのはスーパーソニックジェネレーションっていうアルバムで、うん、もうこれも思いっきりデジタルロックの、
うん、
まあ、あとはプロディジーとかそういうのをまさに取り入れたような、ね、うん、もう思いっきり音楽の方向性に振ったアルバムだったがゆえに余計僕結構ショックで、
うん、
あこんなに何洋楽ファンから完全に嘲笑みたいな目で感じたんで、
あ、まあ、でも当時はね U2 もだいぶひどかったですけどね、あのディスコテックとかね、
ディスコテックとか
ね、あれはねうわーってなってました、みんなディスコテックわーちょっとね、あの時のでも U2 のしらけ具合がすごかった
そうだね、覚えてる覚えてる、
うん、デジロックに寄ったんだうわーよ、
うん
うん、
でも俺からすれば、うん、いや補填はギタリズム1の時点ですでにそれコンセプト出してたんだよって、
うん、
だから別に時代に乗ったんじゃなくて、
うん、
みたいな思いもあって、ね、でもそれでも後ろでは完全に嘲笑的な目がありつつ、お手で盛り上がるみたいなのがなんかちょっと恥ずかしさを覚えて、
うん、
でその時切ってもらってた美容師さんもフジロック行って、うん、俺も行ってきたよみたいな、
うん、
で俺が補填好きだって知らないから、
うん、
なんで補填なんか出たんだよとか、歌謡曲なんかやられてもなって感じだよねみたいなこと言われて、あの感覚は
それですよね、
俺もあそうっすねへーへーみたいな、
悲しい
俺現場でだから見たんですよ、だからみんなさーっと去っていく中で、うん、まあ、裏で見たいわけでもなかったから、
うんうん、
でも盛り上がってたんですよそれは、
そっか、
うん、でも補填ファンがでもここに来ないじゃないですか、
うんうんうん、
あのフジロックにでも割と上げてて、だから俺その時に固定の印象がちょっと変わった、
あ、
うん、あロックの人なんだと思ってその時に、うんうん、
今日もうさっきあのギタリズム2のスローモーションだけ聴けばいいとか言ってたくせに、うん、もう一個言いますけどそのスーパーソニックジェネレーションに入ってる イミグラントソング、
うん、
ゼッペリンのイミグラントソングのカバーはマジでかっこいいから、あの見てほしい。いやこれで、うん、結果的にあまりうまくいかなかったフジロック出演なんですけど、うん、その時に出してたアルバムが今移民の歌イミグラントソングのカバーが入ってる、うん、スーパーソニックジェネレーション でこのアルバムのは頃はもうロッキーオンジャパンに出てないんですよ。
そうそうそう、出てなかったですね、うん、
ただなぜか広告ページにだけ、
うん、そうそうそうそう
入ってて、
あ結構でっかくあの 裏の表紙の裏側の、うん、でっかいところとかに載ってたのすごい覚えてる。
で、なんかこれはなんかロックに対するあの、
うん、
切り込みだみたいな感じので、うん、なんか賛否両論みたいな感じの、
はいはいはい、
で大貫健章とか渋谷陽一とか、うん、大物たちが結構コメントだけ寄せてるみたいな広告で、うん、俺ならなぜ本心に乗らないんだよってすげえ思ったんですけどでこの頃からやっぱ象徴的になんかちょっとこうどこにも入ってない感じが出てくるというか、
うん
う
ん、
で俺の中でも徐々にあれ布袋ってそういう感じかみたいな、
うんうんうん、
その感じその空気はやっぱりはっきりあった感じがしますね、
うん、
でもう一個はそ空気は、まあ、まだ別にほら、まあ、それこそエルビスだって、うん、もうそんな誰も聞いてないような時代にそれでも自分が好きだから聞き続けてりゃいいだけの話で、
うん、
別に布袋ダサいみたいになっても聞いてりゃいいだけの話なんですけど、うん、僕自身の心が離れてきたっていう部分が、
うんうんうん、
やっぱその兄貴化の部分なんですよ、
うんうんうん、
でそれは、まあ、今振り返ってみるとそのなんていうんですかね方がというか、
うん、
あったなって思うのはそのギタリズム3っていうのがあって、
うん、
これも革ジャン着た布袋が CD ジャケットなんですけど、
うん、
テーマがこうワイルドっていう、
うん
テーマを掲げて出したギタリズムシリーズの3枚目で、
うん、それが何年ぐらいですか。
93、4年かな、
うん、
2の後なんで
91月で、
はい、
じゃあその2年後ぐらいとか、
はい、だから、コンピューターとか、
うん
2枚目でブレイクビッツとか、まあ、サンプリングみたいなものが入ってきたけど、うん、割とこう肉体性をと取り戻すというか、
うん、
これはもうバンドを組んで、
うん
あのサポートメンバーがっつり組んでツアーも一緒に回るメンバーと撮ったようなアルバムで、うんまあ、一応のデジロック的な部分もあるんですけど、うん、あとはあのジーザス・ジョーンズのメンバーと一緒にやってる曲とかがあるんで、
う
ん、もちろん
またそこでこう渋い
渋い人生をしてるんですけど
ジーザス・ジョーンズっていうところが渋いですよね、うん、
ジーザス・ジョーンズの人はあのもう布袋との親交がありすぎてあのライブのメインギターは布袋モデルですからね
相当リスペクト
黒字に
しろも、はい、送ったやつをずっと使ってて、っていうぐらい、まあ、そういう部分もまだあるんですけどただちょっとこう
進行がありすぎてっていいです
ね進行ありすぎて結構こう本当ロックンロールワイルドみたいなものをテーマに出したアルバムだったんですよ、
うん、
でこのアルバムに入ってるさよならアンディ・ウォーホルって曲があって、うん、僕それでこうあのアンディ・ウォーホルってなんだろうと思って、
うん、
ちょうどその時あの東京都現代美術館、うんまあ、割とできたばっかだったんですけど、うん、にアンディ・ウォーホルの大回顧展があって、うん、それ見に行ったのをきっかけに、
う
ん、現代美術にも興味を持つようになったんですけど、うん、で本当に僕
布袋の
布袋の
きっかけ
入り口にいろんなもの好きになってるんですけど、
うん、
でこの時に布袋が掲げたワイルドとかロックンロールっていうのは、
うんうん
そのちょっと神経症的な、
うんうんうん
まあ、ルーリードとか、
うんうん、
あとはあのスコルピオライジングのいつも名前忘れちゃうんだよな
ケネス・アンガー
ケネス・アンガーとか、うん、あとアンディ・ウォーホルの実験映画に出てくるちょっとこう頭のおかしいやつらみたいな、
うんうんうん、
あとはヒチコックの映画で殺人犯になりそうななんかこう革ジャン着てるちょっとナイフ持ったおかしいやつみたいなああいうなんかちょっとトキシックなイメージのロックンロールっていうことだと思うんですよ、うん、
ちょっとこう怪しい、うん、
怪しい
病んでるみたいな、
はい、
いわゆるロックなのかロールなのかの、
はいはい、
ロックの方のね
そロック
みたいなね
なんかこう、うん、まあまあいいこの本のことだと言いますでそういうの当時のインタビューとか読んでもすごくよく分かって、
うん、
ところが多分聞く人が聞けば、まあ、いわゆる A ちゃん的な革ちゃんロックみたいなものに接続可能だったというか、
うん、
ちょっとこう兄貴キャラのきっかけが今考えるとここに出始めてたのかなみたいなのがあって、
そこですよね。やっぱりその布袋自身のこうイメージも、 結構そのもっと繊細な感じの人がやってたら、
はいはい、
そういう怪しい感じとか伝わったと思うんですけど、はいはい、本人も結構こわもてで、
はいはい、
男らしい雰囲気すごいあるじゃないですか、うんうん、そうするとこう兄貴的なイメージを引き受けられる、うん、こう見た目的にも、うんうん、持ってるからそこが結びついちゃったのかなっていう感じしますよね。
だリーゼントも、うん、いわゆるこの突っ張りみたいな意味合いとして取られがちというか、うん、多分本人としては、
うん、
ね、もうそれこそストレイキャッツとか、
うん、
そういう意味での、まあ、あとはそのクリス・スペリングとかそういう意味でのこうリーゼントだったはずが、
うん、
でもまあ本人もお背が大きいし威圧感もあるから、うんまあ、今見ると細い細い線の細いなんか青年って感じがするんですけど、
うんうんね、どれだっけブリッジの
ブリッジの、ね、表紙なんか見ると、ねうん、
これだこれ、
うん、ヤサ男ですよね、
うん、
そのもう一個が歌詞の変遷なんですよ。
あちょっとでもちょっとその前に、うん
はいはい、
ぜひ歌詞の変遷の前に聞きたいのは、うん、ボーイの時って兄貴じゃなかったんですか。だから我々って結構あの、ね、なんかヤンキー的なイメージしかないから、
うん、
あのまあまあ氷室のあの感じもあるけど、うん、やっぱそこでギター弾いてるこわもてのあんちゃんみたいな感じのイメージなんですよ、
うんうん、
だからその時に兄貴イメージなかったのか
とか。確かに、
うん、でもその、まあ、初期の感じボーイだった頃とか1枚目2枚目ぐらいのボーイってやっぱりどっちかというとこうパンクハードコアシーンとかパンク、うんまあ、ニューウェーブもそうなんですけどとの人脈の中で出てきた人たちだから、
うんうん、
そこはあの暴力とか、
うん、
当時のライブ音源とか聞くとねやっぱ氷室もすげえ怖いし、
うん、
あの一触即発の雰囲気あったんですけど、うんうん、やっぱ3枚目以降とかのライブ映像とかって圧倒的にやっぱ女性の声援が多いし、
あそうなんだ、
うん、暇みたいな、
うん、
だからそこでなんかこう兄貴みたいな呼び声が飛び交う雰囲気ではなかったと思うんですよ。
側なんですかねその女性ファンみたいなのは。
でもそのヤンキー要素で言えば完全に氷室の方ですからね。
あ
本人の、
はい、あそこがちょっと分かんない、
まあ、確かに
だから明らかに、うん、であのギタリズムに入ってからも、
うん、
お手のギタリズム1のデビューライブってあの三階塾、
うん、
暗黒舞踏とかと一緒にやったりしてる世界観だから、どう考えてもそのアンダーグラウンドな、
うん
うん、
まああの爆裂都市とかああいう感じの
あ
なんか世界観の中でやったライブだったし、
マジで気になるここはなんでヤンキーの世界観とカチンとハマったのかが
でやっぱりそこに一番大きいのは俺歌詞だと思っていて、まあ、サウンドだけ聞いていけばあのずっとやっぱ実験的なものを追求してやってってると思うので、やっぱ歌詞の変遷でさっきあの僕どうしてもこれだけは聴いてほしいって言ったスローモーションとかも、うん、あれ森幸之丞だと思うんですね、はい、多分昔はもう結構ソロ期は森幸之丞とよく組んでやってるんですけど、うん、ポイズンとか
そのイメージありますね。
うん、
固定の歌詞っていうと一人称が俺 で、
うん、
でこう女性のことをお前って呼ぶっていうイメージがまずあって、う
ん、あ本当、
うん、そこがね、
うん、
そこが結構受け入れづらい。
そうね我々すいませんって感じですよね。
そうそうそうそう
あ女性すいません
そうそうそうそうお前って呼べないじゃないですか
言えない、
ね、女性のこと
すごい隔たりあります
ね。すごい隔たりを感じたんですよね、
うん、
そのスローモーションの歌詞ですけど、
はいはい、
例えば、はい、錆びた月の斜面を転がり出す地球儀、愛と双子のギター抱いて踊る背骨とか、やっぱりこう森行の城の詩的な、
ね、
遠い渚に揺れる女神たちの化石、嘘を覚えた後もまだこぼれる涙みたいな、この歌詞がいいんですよ、
うん、
でもそのあここっていうのがあって、まあ、さらば青春な光ぐらいもちょっとこうその感じあるんですけど、
うん、
ギタリズムが4ギタリズム4で終わって、
うん、
一旦終わるんですね、
はい、
その後に出たアルバム King and Queen っていうアルバムが出すんですけど、
うん、
その最後の方の曲に命は燃やし尽くすためのものっていう曲があって、
あっちいな、
なんかそのめっちゃ直接的な表歌詞じゃないですか、
うんうん、
でこれ補填の歌詞なんですよ、
うん、
ああ本人の
でもうロッキンオンに乗らなくなってた補填があの頃出てたあの同じロッキンオン社のブリッジって機関渋谷一、
うん、
機関渋谷陽一って今考えるとすごいです
ね、うん、そんだけね神格化されてましたけどね確かに
あの結構写真とかも全部渋谷陽一が撮ってる雑誌で、
うん、
で、まあ、その関東でもロッキンジャパン出てなかったのに布袋がキングアンドクイーン出した頃の布袋が表紙の号があるんですけど、うん、96年4月増刊号、そこでまあ渋谷陽一といろんな好きな映画の話とかいろいろするんですけど、その歌詞の話の中で、うん、渋谷陽一がその命は燃え尽くすためのものの歌詞をベタ褒めするんですよ。なんかでも本人も森さんとの出会いっていうのはすごい大きかったんだけどもっていう話をしてるんだけど、布袋くんの歌詞が説明的なんだよねって書いてて、
褒めてるんですか。
だけどそれの方がいいんだよ、伝わるんだよ。例えば命は燃やし尽くすためのものに、永遠に続く虹など誰も見向きもしないだろうってあるけど、歌詞としてはかなり長くて相当散文的だよね。歌詞っていうよりは文章だよね。だけどこれは聞いてると残るんだよね。布袋くんの言葉だろうなっていうのがさ、俺は前編これが聞きたいなっていうのがあるんだけど、ここで渋谷陽一が余計なこと言ってんすよ。ここで
もっと分かんない方に言ってほしい。
だってさっきまだ布袋が表紙になってた頃、ギタリズム2のロッキンジャパンの同じインタビューでは、その歌詞なんてその直接的な歌詞は良くないみたいなことを布袋が言ってるんですよ。
あ、
ここで渋谷陽一が余計なこと言ったから、
なこれ
渋谷のせいだ。
渋谷のせいで、ここから結構シングルがなんかこう夢を諦めるな、前を見て行こうぜみたいな
熱いイメージあります。
熱い歌詞になんかなってくるんですよ。それまではなんか抽象的ななんか変な歌詞だったんですけど、なんか命を燃やさなきゃ、なんかどっかに登って上を見上げるって歌詞めちゃくちゃ多くなってきたりとか。
まあ、でも要素はあったんでしょうけどね。でもそれを強化しちゃうようなね、
強化しちゃうきっかけみたいな、きっかけとして、でこの、もう僕ボーイも解散してたし、布袋のソロのライブっていうとリアルタイムで2日間だけやった、あれ横浜アリーナでやったね、95年にサイバーシティは眠らないっていう、これはね、それこそスリルの B 面の曲ですよ、をタイトルにしたライブを2日間だけ横浜アリーナでやったんですけど、そのライブめちゃくちゃかっこよくて、ビデオで後に見て、うわーと。でもこれ僕ちょうど高校受験だったんですよ。で行けなくて、ようやく行けたのがこの渋谷陽一がベタ褒めしたキング&クイーンっていうアルバムを出した後に、もう一回そのアルバムツアーじゃないので単発でやったスペースカウボーイショーっていうライブがあって、これ僕初めて行った布袋のライブなんですよ。
ジャミロクアイではなくね、
ジャミロクアイではなくスペースカウボーイね。
うん、
でこれはテーマ的にはもう完全にスパイダーフロムマースみたいなもんですよ、デイビッド・ボーイの。
あー、
みんながキャラを、バンドメンバーがキャラになりきって、布袋はスペースカウボーイっていう設定でやるんですけど、あ、俺この話も余談だけど、あ、まあ、とにかくそのライブ初めて見に行った時に
言っていいんですけど、
そのライブ初めて見に行った時に客席から兄貴っていう声が聞こえたんですよ。で僕びっくりしたんですよ、兄貴っていう声がかかんのと思って。
でもそれはこちらから見るとなんか普通な感じで、
まあ元々ね、
やっぱその当時のボーイファンからのつながってきた人たちが、やっぱ布袋を兄貴視するのは割とナチュラルかな、
でもね、多分この辺りでついたファン、兄貴的要素を好んで、この辺りからついたファンっていうのがなんか今のメインのファンのような気がするんですよ。ボーイからのそういうヤンキー要素っていうよりは、多分そういう元気出してこうぜみたいな歌が掴んだファン層っていうのがあるんだと思うんですよ。
そうですね、さっき言ったそのクッキーシーンの対談の中でも、そこでその話してた、もともとボーイが大好きだった人たちが、ギタリズムの初期とかもものすごいこう好きで聴いてた人たちが離れた時期っていうのが多分これぐらいの時期だっていうのは言ってましたね。
おお、ほうほうほう、面白いですね。
これはそうそうそう、だから多分ね、多分そのヤンキー的な、人たちも聴いてたんだと思うんだけど、純粋に音楽として好きな人たちもボーイファンの中にはいて、そういう人たちがどっかのタイミングで離れてったっていう流れがあるんじゃないかなと思うんですよね。
でここで俺相当やっぱその時衝撃受けて、でもこのさっき言いかけてやめたことを、まあ後でカットしてもいいんで、俺ちょっと一個これ説あって、
はい、
この頃僕もう一つめちゃくちゃハマって追っかけてたものがあって、はい、まあ、それはダウンタウンなんですよ。
で時期的には 97年ですかね、この。
そうですね、
これ97年だ、うん、
そのこの同時期に、うん、いきなりある日ゴッツい感じのオープニングで、
うん、
謎のヒーロー戦隊もののオープニングみたいなのが始まって、何の予告もなく、それが、うん、あのエキセントリック少年ボーイっていう、うん、デデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデエキセントリックって、
うん、
であれがなんかみんなあのトリバードとか、うん、犬ドッグとかその
うん、うん、やってましたね、
エキセントリック少年ボーイというヒーローの元に集まった、まあ、お連れの者たちみたいな、
うんうんうん、
その中でまっちゃんが演じてたのがカーボーイっていうキャラだったんですよ、
うん
うん、でもなんかそれあのトリバードとか犬ドッグ、要は2回重ねる面白さで来てるのに、まっちゃんだけはカーボーイっていうカーボーイの格好をした謎の男、
うん
う
ん、
ムチを持ってこう歩いてる男だったんですけど、俺、うんうん、あのエキセントリック少年ボーイのカーボーイは、
うん、
補定のこのスペースカーボーイショーから来てる説っていうのがあって
どうかな、
それはある時のヘイヘイヘイのスペシャルを見てたんですよ、
はいはい、
そしたら多分確かこのスペースカーボーイショーのビデオか CD の出るプロモーションタイミングで、うん、補定はその、まあ、どっか武道館だか横浜アリーナでその撮ってる生放送の場に来てなくて、海外にいて、
うん、
中継で補定とつないでその、ビデオから1曲流しますみたいな感じだったんですよ。でそれがちょうどこのスペースカーボーイショーで、
うん、
であの海外からの中継だからよく浜ちゃんがやる、
うん、
お前なんでこっち来ないねみたいなことをちっちゃい声で、うん、いやいいからこっち来いやみたいなこと言う、うん、今浜田君なんか言ったかなみたいな感じで、いや何も言ってないですみたいな感じで言うやり取りの後にこれが流れて、その補定がそのカーボーイ、カーボーイに扮して、
うん、
スペースカーボーイ、宇宙のカーボーイなんですけど、
うん、
やってるっていう映像を何の前提もなしに一曲流れた時に、
うん、
完全にまっちゃんが笑いこらえてるのを俺見たんですよ、
うん、
いや補填さん何やってんのみたいな、
うん、
でそのちょっと後に出てきたんですよ、エキセントリック少年ボーイは。で
ボーイであるし、ね、
これ絶対あれ面白いってなって、
うん、
カーボーイ俺やったんじゃないかっていう説があってでそれでもう一個微妙な接点があって、
うん、
さっき言ったそのポイズンの B 面、
うん、
今日あの2人に事前に聴いてほしい補定の5曲っていうのを選んで聴いてもらったんですけどその中にクールキャットっていう曲があって、
はいはいはい、
それも結構本アレンジのジャズナンバーみたいな感じなんですけど、
うん、
その中にトカゲのダンスっていう歌詞があるんですよ、
うん、
でこの同時期にもう一個ごっつい感じでみんなに衝撃を与えたコント で、
まあそうですね、
トカゲのおっさんっていうのがあって、うん、最後第、まあ、結構その後に続いていくんですけど、うん、第1話丸々50分そのトカゲのおっさんのコントやったのかな、
うん、
一番最後におっさんがそのダンスを踊るっていうので終わるんですよだからまっちゃんじゃないにしてもこれテント戦いろいろつなげていきますけど、
うん、
当時歌版で、うん、チェンジングセルフって確か曲出す時の補填が出る時に、
うん、
あの石破隆さんが来週補填さんですねみたいなこと言って、
うん、
でもあれだこの業界多いよ布袋さんのファンみたいなこと言って、うん、なんか多いんだよね、うん、俺の周りもいるんだよねみたいなこと言って、なんか多分この時代のテレビ局の中のなんか布袋ファンみたいな結構いたっぽくて、
うん、
その中でブレーンとか放送作家がトカゲのダンスっていうその歌詞からトカゲのおっさんを引っ張ってきて、スペースカーボーイショーからエキセントリック少年ボーイのカーボーイを作り上げたっていうのがもう俺の説です。でちゃんと今回のために時系列調べたんですけど、やっぱり補填の方が先なんですね。その後に放映なんですよ、
ね、なるほど。
これはね、あの出しラジオ取材あの当時のねテレビ業界者にちょっと聞きに行きますので
取材
ぜひぜひ続報を期待していただきたいんですけれども、
どこにいるんだろう、
どこにいるのか分かる